聖書の箇所をこれから読みます。ローマ人への手紙第4章1節から8節までです。新約聖書ローマ人への手紙4章の1節から8節までをお読みします。前にも出ていますし、そのままの姿勢でお聞きになってくださっても結構です。それでは肉による私たちの祖アブラハムは何を見出したと言えるのでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのであれば、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められたとあります。働く者にとっては報酬は恵みによるものではなく、当然支払われるべきものとみなされます。しかし働きがない人であっても、不敬虔なものを義と認める方を信じる人にはその信仰が義と認められます。同じようにダビデも行いと関わりなく神が義とお認めになる人の幸いをこのように言っています。幸いなことよ、不法を許され罪を覆われた人たち。幸いなことよ、主が罪をお認めにならない人。それではアブラハムの場合と題して、鴨下牧師から今日のメッセージをいただきます。
今日からローマ人への手紙第4章に入ります。パウロはこの前の3章のところまでで24節にまとめられておりますけれども、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められる、そういうふうに語ってきました。信仰によって義と認められるのだ、そういうふうに言ってきたわけです。一生懸命良い行いをして徳を積んで救いに至るという考え方が一般的です。けれどもパウロがここで語っているのは主イエスを信じるということで、その人がどんなに罪があったとしても神様の御救いの中に招かれて、この人は義である、この人は救われているのだと神が宣言してくださると言っているのです。そしてこの4章に入ります。ここではこの福音の知らせをユダヤ人たちにとっても父とも呼べるアブラハムを例に考えてみましょうというわけです。聖書が、この場合は旧約聖書のことですけれども、そこで何と言っているのか見てみようというわけです。一節に、それでは肉による私たちの父祖アブラハムは何を見出したと言えるでしょうかという言葉から始まります。パウロはアブラハムが何を見出したのかと語り始めます。この見出したという言葉は得たところという意味です。アブラハムは一体何を 得たのだろうか、そういうふうに語り出すわけです。でこの言葉は4章を理解するための手がかりになる言葉ですので、ぜひ心に留め続けていただきたいと思います。今日の3節のところではアブラハムの生涯が記されている、まあ、先ほどもお読みしましたけれども創世記の15章に書かれている、まあ、特に6節の御言葉が引用されています。私たちは去年まで創世記から御言葉を聞き続けてきました。その時にアブラハムの生涯についても丁寧に御言葉に耳を傾けてきました。この創世記の第15章に何が書かれているかというと、主がアブラハムを夜空の下に連れ出されていって、夜空に見える無数の星を見せられながら、あなたの子孫たちはこの星の数のようになるという約束を語られたところです。その時に聖書はこう言っています。アブラハムは主を信じて、それでそれが彼の義と認められた。創世記15章の6節です。その時に言われた言葉がこの今日のところで引用されているわけです。アブラハムにはその前から子孫の約束が与えられていましたけれども、なかなか子供が与えられませんでした。この創世記の第15章でもアブラハムにはもう跡取りがないので、自分のしもべに財産を与えるのかと主に文句を言ったところです。そうすると主がアブラハムにもう一度この約束を与えてくださったわけです。主がお語りになった約束を信じる、そのことでアブラハムは義と認められた、そういうふうに創世記に記されています。しかもアブラハムの箇所を礼拝でお話したときにすでに話したことですけれども、このすぐ後でこの土地をあなたの所有として与えるよと神様に言われたときに、アブラハムはすぐに何によってそれが分かりますかと問いかけています。信じて義と認められた直後に、でもまだ約束を私はまだ手に入れていません、だからそんなこと言ったってわからないですよねと言ってしまっているわけです。まあ、それでこのあと神様との契約が行われるわけです。しかもこの次の第16章でもアブラハムは自分に子供が生まれないので、女奴隷のハガルから子供を設けてイシュマエルが生まれたという出来事が記されています。そういう意味でもアブラハムの信仰というのは完璧な信仰とは到底呼べるものではありませんでした。信じたはずなんですが、その後にも不満が出たり、実はその約束を信じきれていないで自分で何とかしようと試みた、そういう信仰だったのだと言わなければならないわけです。けれどもそのようなアブラハムであったとしても、その信仰を義と認めたのだ。すでに旧約聖書ではそういうふうに語られているのだとパウロはここで言っているのです。しかもその後の4節と5節ではこういうふうに記されています。働く者にとっては 報酬は恵みによるのではなく、当然支払われるべきものとみなされます。しかし働きがない人であっても、不敬虔なものを義と認める方を信じる人には、その信仰が義と認められます。この部分に来ると少し難しくなるわけですけれども、この部分はとても大切なことが書かれていますので、注意深く理解したいと思います。ここに当然支払われるべきものという言葉があります。この当然支払われるべきものというのは、私たちを救ってくださったお方に対する負い目がありますよということです。私たちは主イエスのこの十字架の犠牲によって救われました。ですから負い目があるわけです。主イエスの命という借金があるわけです。ですからその借金を神様に一生懸命お返ししていかなければならないでしょうと考えるわけです。ところが五節では、働きがない人であっても不敬虔なものを義と認める方を信じる人は、その信仰が義と認められますと書かれています。働きがない人であってもというのは、十分に負債を支払うことができなくてもということです。それでもその人が不敬虔なものであったとしても、義と認めてくださるお方を信じることで義と認められる。ここに書かれている不敬虔なものというのは誰のことを指すのでしょうか。まず考えられるのはアブラハムのことです。そしてその次に考えられるのは、この後に出てくるダビデのことも含まれているというふうに考えることができます。そして主イエスを信じる私たちのこともこの中に入ってくるわけです。この不敬虔なものという言い方は、宗教改革者のルターは、神が存在しないように生きる人間の態度のことと説明しました。罪という言葉とよく似ている言葉ですけれども、その罪の下にある、罪のもとにある人間の態度のことを表しているわけです。私たちはアブラハムだとかダビデという人のことを考えると、そういう人たちが神が存在しないかのような態度をとっているというふうにはちょっと考えにくいところがあります、けれども自分に当てはめてみると、あ、これは自分のことだな、私たちは不敬虔なものだなということがよくわかるかもしれません。確かに私たちは聖書を通してアブラハムがどれほど悩んで生きてきたのか、ダビデがどれほど罪に苦しんできたのかよく分かっていますけれども、この人たちは不信仰ではなかったと考えたくなります。不敬虔ではなかったと考えたくなります。けれどもアブラハムもダビデも私たちと神の前では何ら変わることのない不敬虔なものでしかありませんでした。そういう不敬虔なものであったとしても、神の約束の言葉を信じるということを通して、神はこの人は義である、私の前にこの人の罪はないと裁判の場面でもそういうふうに宣言してくださると言っているわけです。アブラハムがその信仰を神様に義と認められたのは、あの息子イサクを神様に捧げた出来事だった、そういうふうに考えられるかもしれません。 けれどもこの創世記の第15章の時点ではまだ不経験なものとしか言えないアブラハムです。まあ、しかもこのローマ書のこの後のテーマになってくるわけですが、割礼というテーマが出てきますけれども、この創世記の15章の時点ではアブラハムはまだ割礼も受けていませんでした。そういう意味でもアブラハムは信仰を通して義と認められたんですよ。割礼を行ったから、律法をちゃんと行ったから義と認められたというのではないのだということをパウロはここで語ろうとしているわけです。そして続いてその視点をダビデにまで広げていきます。それが7節と8節です。幸いなことよ、不法を許され罪を負われた人たち。幸いなことよ、主が罪をお認めにならない人。これは詩編第32編のダビデの詩編の引用です。不法を許されたとあります。この不法という言葉もこの後出てくる罪という言葉もそうですけれども、パウロはこの言葉を複数形を使っています。不法という言葉が複数形で使われているのは実はここだけです。こういうふうに複数形で表すことを通して、一つ一つ、ああこういう悪いことをやった、こういう悪いことをやったという一つ一つの罪を数えているのではなくて、人間の存在そのものが、人間の全体的な状態が罪なのだ、不法なのだということを言い表しているのです。人という存在がいかに神から遠く引き離されてしまっているのか、それがここで言い表されています。そしてこの許されたという言葉は少し面白い言葉なんですけれども、送り出されるという意味の言葉です。その人の不法がどこかに運び出されてしまって、もうなくなってしまいましたという意味なんです。その後の罪を覆うというのも、カバーをかけて見えなくしてしまうという意味です。まあ、よくお話をするんですけれども、以前ですね、ある友達の家に遊びに招かれて行きましたら、そのお家にこう家具とかですね、テーブルとかいろんなところにカバーがかかってるんです。珍しいお家だなと思って見ていたら、あの先生が来るので片付けるのが面倒くさくて、とにかく見えないようにとりあえずカバーをかぶせておきましたという話を聞いて、ああそういうやり方があるのかと思ったんですが、まあ、カバーをしておくとね、とりあえず見えなくなるわけです。私たちの罪も神様がカバーをかぶせてくださって見えない状態にしてくださる。ちらっとめくったらあるわけですが、見えていない、もうないのだというふうに神様は見てくださるという言葉です。ダビデは自分が大きな罪を犯して神様に裁かれている、そういうどうすることもできないような状態なのにもかかわらず、その罪がどこかに運ばれてしまって、もうありません、もうその人の私の罪は神様が覆ってくださったのでもう見えません、そういうふうにして不法や罪が許されてしまった、そういう人はどんなに幸せなのだろうかと言っているんです。まあ、それほど人にとって都合がいいというか、お人よしな神様がどこにいるだろうかと思うわけですけれども、そういうことがここで語られています。そしてこのことを聖書は恵みという言葉で言い表しているのです。それでもう一度この聖書の冒頭の一節に戻るわけですけれども、アブラハムは何を見出したのか、 その答えがこの8節までの中から見えてくるわけです。アブラハムが見出したのは何か、それは神の恵みであり神の憐れみであるということに尽きるのです。アブラハムがその全生涯を通して見出したものは何だったのか、ダビデはどうだったのか、罪深い人間、そういう人には全く都合がいいとしか言えない約束が与えられて、罪の許しが与えられたというのです。それをパウロは恵みという言葉で表現しているのです。ダビデは神を信じて義と認められた。それがこの創世記15章6節の引用している意味です。今私は来週の金曜日に日本伝道会議2年前大会というのがありまして、そこでの講演をすることになっていまして、その準備をしています。そこでこの東海地区の宣教の歴史というタイトルでお話をすることになっています。そのために何人かの先生のところに訪問をいたしまして、資料をたくさん借りてきました。そうやってこの東海地区に今までどんな伝道がなされてきたのかを一生懸命調べています。そうすると本当に不思議な話がいくつも出てきます。戦国時代の頃です。キリスト教が日本に入ってからこの500年の間、この岐阜の地域だけでも何度も何度も福音が語られて、そして激しい迫害があって教会がなくなってしまうということを経験してきました。最初は戦国時代です。織田信長の弟で織田裏草という人物がいます。この人がキリシタンであったということはよく知られております。この時代にこの尾張とか美濃と言われる地域にはかなりたくさんのキリシタンが住んでおりました。豊臣秀吉がこのキリシタンを禁止しますけれども、この地域だけはしばらくの間守られてきたわけです。ところが濃尾崩れと呼ばれる出来事が起こります。この地域でキリシタンがいるということが発覚して、それで一度根絶やしにされてしまいます。その後100年ほど経って宝暦治水というんですが、この木曽三川の川をの治水工事をする。でそのために力を持ちそうな藩の力を弱くするために、そこから妊婦を送って治水工事をやらせたわけですが、この木曽三川の治水工事の担当をしたのが薩摩藩が受け、その仕事に当たることになりました。薩摩という地はキリシタンがたくさんいた地域です。それで一度はこの地域のキリシタンが根絶やしにされるんですけれども、この治水工事をするためにまたたくさんのキリシタンが入ってきて、この地に福音が伝えられていきます。その後もまた亡くなっていってとかですね、いろんなことを繰り返すわけですが、やがて江戸幕府が鎖国をやめて開国をします。するとその途端に今度はプロテスタント教会の宣教がなされるようになります。特にこの岐阜の地域で積極的に宣教したのは聖公会といわれるグループです。この聖公会は明治の初期にこの地域で一生懸命伝道しまして、特にこの南濃といわれる地域に最大で19の抗議書を作りました。そんな記録が残っています。ところが明治の終わりになるとキリスト教がまた再び迫害されて、それらの教会は次々となくなってしまいました。そして 今から60年ほど前ですけれども、この同盟福音の宣教師たちがこの東海地区にやってきて宣教を始めます。そうするとこれがまた面白いことなんですが、聖公会が伝道して諦めた地域に同盟福音の教会が次々に立っているようになっているわけです。こうやって何度も何度も教会が立て上げられては壊されて、立て上げられては壊されて、そうやって今日にまで及んでいるわけです。私はこの500年の歴史の中で、この東海地区、特にこの岐阜の地域だけでも、そんなに何度も教会が立ってはなくなってというのが繰り返されているということを知りませんでした。その中にはいくつも興味深いエピソードがたくさんあります。私たちの教団の海津と言われる教会がありますけれども、あの地域は当時この聖公会の一番大きな教会があった地域です。岐阜の市議をやられた方がそこでクリスチャンになってですね、でその子孫の方が今でもこの海津教会の教会員として席を置いているという話まであります。先日古川長老が私に別の資料をくださって、それによるとですね、明治の元年に、岐阜の大垣でハリストス正教会という教会の信徒の方のお墓があるという、そんな記録まで出てきました。でこれはこの鎖国以前の話なので、このハリストス正教会というのはまたカトリックともプロテスタントも違う正教会、ギリシャとかロシアとかですね、あちらの方の教会なんですが、そのいう教会もこの地域で伝道していたのだという記録が出てきて、そこまで調べていられないなと思っているんですが、本当に面白い話がいくつも出てきます。アブラハムもダビデもパウロも、そしてこの地域のキリシタンや昔のキリスト者たちは、それほどまでに長い歴史を刻みながら何を見出してきたのかというと、それはアブラハムが見出したのと同じ結論にたどり着くわけです。神の約束を信じて、主イエスを信じて、罪が許されて義とされた、この福音を受け取った人たちによって今の時代に至るまで教会は脈々と信仰を受け継いできたのです。それはひとえに神の恵みを見出したからに他なりません。これらの人々は私たちの信仰の父祖ということができます。主はこのようにして主を信じた人々を義とされてきました。その人たちが不敬虔で不法で罪に支配されていた人であったとしても、この主を信じるという信仰によって義とされてきたのです。神がこういう、この人たちはもはや罪人ではない、義人である、そう宣言してくださるのです。それがどれほど幸いなことなのか、そしてその幸いは私たちにも与えられている幸いなのです。この幸いを私たちもまた次の世代に残していきたいと、そう思います。主イエスを信じる、この神の恵みを見出すことこそが何よりも大切なことなのです。お祈りをいたします。主よ、あなたは私たちの罪をあがなってくださいました。私たちを許すために、私たちを神の約束の中に招き入れるために十字架にかかってくださって、私たちを許してくださる道を開いてくださいました。 このあなたのしてくださったことを信じる、そのことによって神は私たちを義と認めてくださる、この知らせを心からありがとうございます。主よ、どうかこの幸いをいつも心に留めさせてください。あなたに許されていること、あなたに受け入れられていることをどうか私たちの喜びとさせてください。あなたのしてくださった恵みの御業を感謝し、尊い主イエスキリストによって祈ります。アーメン。